皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマはですね、後継者に株式買取資金を少しでも確保させていますかということなんですけども、まあいろんな後継者の方にお会いしますけど、金がない、これがまあいろいろこう悩みどころなんですね。で、まあ聞くと、そんな給料でやってんのというようなこともね、こう聞きしたりするんですけども、それで、社長にですね、いやもうそろそろ株のことも考えなあかんから、後継者にもっと給料上げたらどないですのとこう言うんですけども、そない言うたら言うたらです、いやあんなやつに金渡したらその何使うか分かりませんよとかですね、それそもそもそれ後継者としたらどないやねんというようなですね、そんなことこう言う人もいてるわけですね。でも何とかしてその一つは役員報酬をこう増やしていくということと、もう一つは、まあ図のところに出てますけども、贈与の非課税枠を活用するということですね。これが案外されている方っていうのが、少ないように感じてますね。これはね、でも多くの方経営者ご存知なんですよ。その年間の贈与額ですね、110万円までは非課税やということは結構知ってはる方多いんです。でもそれじゃあそれを贈与してるかというと、いやそれはしてないという方が多いわけですね。で、年間のその贈与額110万円までは非課税ですから、例えばその表が上と下にありますけれども、それぞれの税率がまた違うわけですね。まあ、200万、300万、400万、600万と書いてますけれども、これは贈与額引く110万円の額ですよ。例えば200万円以下っていうので、200万円という場合は、310万円贈与しているわけですけども、贈与額から110万円引いて200万円以下だったという場合は、贈与の税率っていうのは 10% ですね。で、贈与額引くことの110万円、まあ、それが、300万円以下であると、まあ、200万円はまあ超えてるわけですけど、300万円以下ということであれば 15% で、400万円以下なら 20%、 600万円以下なら 30% ということになるんですけども、まあ、これをですね、贈与額ということで考えたらどうなるかということなんですね。下の表ですね、贈与額110万円ならば、まあ、これは110万円というのは非課税枠の範囲内ですから、税金いらないと、非課税ですね。だから110万円ずつを10年間でも無税で1100万ということになるわけですね。例えばその次200万円贈与しましたよ、200万円贈与したという場合に、まあ、110万円をこう引くと、その右隣90万円ということですから、税率がまあ 10% ということになるので、税額9万円、まあ、200万円をこう贈与しても、まあ、贈与された側ですね、後継者が贈与を受けたということであれば、その後継者は税額として9万円払えばいいということですから、これを10年間続けたらこれ2000万円ですね。で、10年間で2000万円で、まあ、税率で見たらまあ90万円払えばいいということですから、結構活用できるわけですね。まあ、300万円だったら、計算したら119万円と、400万円だったら 43.5 万円と、まあ、こういうふうにこう書いているわけですけども、その下の表ですね、さらに税額控除がありますというので黄色い枠で書いてるんですね。税率でいろいろこう計算して税額がまあポンとこう緑のところで出てくるんですけども、今はですね、さらにそこから税額を控除するというようなことも国税庁のこの税の仕組みにはあるわけなんですね。それはね、どういう方にこう贈与するのかということによって2つにこれまた分かれてくるので、まあ、詳しくここまでは書いてないんですけども、いわゆるその一般贈与っていうものと特例贈与っていうことで、兄弟であるとか夫婦間の贈与なのか、そうかもう本当に孫から、おじいさんから直系の孫へとか、父親から直系の息子へとか、まあ、そういったものは特例贈与ということで、ちょっとこの誰にということによって多少の額は変わってくるんですけれども、例えばですよ、オーナー社長が直系の、まあ、自分の息子にですね、400万円贈与したという場合考えてみましょうか。となると下の表で見ると贈与額が400万円ですから、110万円マイナスすると290万円、 で290万円ということは、税率がこれ 15% になるわけですね。で 15% ということは税額が、43.5 万円ということなんですけれども、これがですね、控除の枠というのが、控除してくれるというのが、父から子への贈与だったら110万円マイナスして、400万円以下の額だったら、10万円の控除額があるということになってまして、ということは 43.5 万円からさらにこう10万円引くと33.5 万円ということになってくるわけですね。まあ、このあたりはですね、いろいろ、どういう方に贈与するかによって、でいくら贈与するかによって、控除額というのがそれぞれ異なりますから、まあ、これはお近くの身近な、税理士先生なんかに聞くと一番よく、調べていただけると思います。でこういったですね、贈与っていうものを申告して納税しておけば、納税証明書類が手元に残るわけですね。でこういうふうな贈与をして、でこれだけの税金を払ってますよということが、まあ、これがもういわゆるその証拠書類エビデンスということになって、まあ、これはもう揺るがないものですよね。いやこれはもうどこそこでこう税務署でこうやって申告してもらってますから、これもちゃんとこの額贈与してるんですよということで、もう揺るぎないこれエビデンスになってくるわけですね。まあ、そのような意味でもされてる方は割と継続的にずっとされてますね。できっちりこう申告をして、で納税証明書類を手元に置いているということをされてます。まあ、とにかくその後継者にどのようにしてですね、株を買い取る資金で、安かろうが高かろうがそんな極端な安い値段で買えるものではおそらくなかなかないということですから、ある程度の、後継者にはある程度の、買い取る資金をやはり持たせておかなければいけないということなんですね。でその準備をするには多少時間をかけてでもこういった贈与の非課税枠を活用する、あるいは、役員報酬というものを、上げておくということが、まあ、必要になってくるということでございます。古山義明でした。